キテクテクマップ。
サルトルのミキテクテクマップ。この番組は三木市観光協会の提供でお送りします。三木市大好きサルトルこと森田勝とアシスタントのまーちゃんとどんちゃんが三木のいいとこ再発見、旬のものから定番のもの、思い出の場所をテクテク訪ねてぐるっと丸ごと三木の魅力をお届け。さあ今回はテクテクどこへ行ってきたのでしょうか。
お元気ですか、サルトルです。そろそろ桜の季節かなというようなことで、ずっとここに来たいなというふうに思っていた場所があります。それはしじみの岩室の近くに植えられている、これは薄墨桜なんですけども、しじみの岩室、皆さんご存知でしょうか。日本書紀や播磨国不動記にも出てくる皇位継承の争いのお話の舞台で、オケオケという二王子が隠れ住んだ場所だというふうに言われております。約1600年前のそんな言われのある場所に、こちらに薄墨桜が、これは実は20年前に植えられたというような、そんな話を聞いてるんですけれども、その植えた方に今日はお話を伺いたいと思います。ではお名前からお願いできますでしょうか。
あ、薄墨桜総会の西山と申します。
西山さん、下の名前もよろしかった。
あ、西山民子です。
はい、はい、西山さんありがとうございます、はい、もうずっとねこの桜見たいなというふうに思っていたんですけれども、
はい、ありがとうございます。
はい、西山さん、これ、今20年前にね植えられたというふうにこう軽くお話をさせていただいたんですが、はい、どんな思いを持って植えられたのかというのをお話を伺えたらなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい、
はい、
以前に、うん、この桜の植わってた岐阜の根尾谷っていうところに、うん、樹齢1500年を超える薄墨桜があるんです、
はいはい、
それは、うん、慶太天皇のお手植えの桜と聞いて、ずいぶん昔から行きたい、うん、行きたいと思ってたんで、
はい、
それ行った時に、
はい、行った時に、
はい、うん、ちょうど、うん、桜の近くに、うん、3メーター足らずですかね、
うん、
大きな石碑があって、はい、そこにちょうどそのしじみの金水に逃れた、はい、二王子のことが書かれてあって、
うん、はい、
播磨の国しじみに逃れるっていうのを見て、うん、
はい、
絶対この桜はしじみの金水に似合う桜だなと思って、うんうん、もう10年もずっと思い続けていました。
へえ、はい、それは大体何年ぐらい前の話になるんですか。
その思い一番初めに出会ったのは、
はい、
30年40年どころやないと思います。
はい、はい、
若い時から桜は見てたんですけど、
はいはい、
その石碑を見た時からって言ったら30年ぐらいですかね。はい、
なるほどね、
はい、
そのどうしてもしじみのしじみという土地の名前がそこにあった、仁王寺という名前もそこにあった、はい、いうということで、はい、欲しいなというふうに思われてたという思いを持っておられたということなんですね、
はい、
ただ西山さん、やっぱこうしじみの土地とご関係がある。
そうです、しじみの小学校に通ってました、
はい、うん、あ、なるほど、
はい、
なるほど。
それで金水の、うん、ここの辺りのおけおけの話は聞いたことがあります、
はい、
はい、はい、
で欲しいなというふうにずっと思われてたということなんですけれども、
はい、
そんな桜、樹齢1500年を超える桜じゃないですか、
はい、
まさか ね、そんなんこう、
はい、
もらえるとかいうということはないと思うんですけれども、はいはい、でも実際ここに植わってるっていうのはどうしてなんですか。
それはちょうど NHK で、
うん、
武蔵っていう、
うん、
大河ドラマがあって、
はい、宮本武蔵ね、
はい、うん、宮本武蔵のね、
うんうん、
大河ドラマがあって、うん、その、史跡、
うん、
大原っていうとこを訪ねた時に、
はい、
ちょうど、
はい、
そこに桜が植わってたんです、
はい、
そこには
は
あの薄摘み桜を岐阜から譲り受けたっていうふうに書いてあったので、はいはい、あ、これはひょっとしたらと思ってたところで、はい、また NHK で老人会、はい、ネオンの老人会の方が、はい、薄摘み桜の未生の苗木を全国発送してるっていうことを言われてたので、はい、すぐにあの岐阜に、はい、出かけました。
あ、出かけた。
はい、はい、そして老人会の方と出会って、はいはい、ぜひ分けてほしいっていうことをお願いしました。そうした心よくあの、はい、大丈夫ですっていう返事をいただきました。
あ、はい、でこうこの土地を選んだっていうのはやっぱりその金水の近くやからいうということですよね。
そうですね、
はい、うん、まあ、なかなかこう、ね、斜面になってたりとかってするから植えるの大変だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、あの今、お見受けする限りでは13本あるのかなという感じですけれども、はいはい、当時一番最初に植えたのは何本やったんですか。
初めは21本ぐらいですかね、
うん、初め21本、
はい、うんうんうん、あの枯れていったんです。
あ、はいはいはい、はい、
それで、うん、あのこう2年3年あたりからちょっとこう足したりはしてたんですけど、うん、もうあのちょっとそのままになったり、うん、現在そんな風で、うん、あの西日本豪雨で3本の苗木と記念樹も60周年で植えたしじみの小学校の緑の少年団の方々が植えてくださった苗木まで、うんうん、なくしてしまったんで、うん、大変申し訳なく思ってます。うん、はい、
ちょうどこう20年前というふうに、うん、話したんですけども、20年前って言ったら三木市政50周年ですよね。
はい、そうです、はい、50周年の、うん、なんかイベントを募集されてるのを、うん、はい、新聞で見て応募しました。
はい、はい、なるほど、はい、50周年の事業としての一環として行われたということなんですね。
はい、
はい、で、ね、その植樹をされたメンバーさんなんですけども、当時は何人ぐらいおられたんですか。
当時は30人ぐらいで、はい、
うん、
あのずっと毎月第3木曜を活動日として、うん、はい、あの来てくださってたんですけど、うん、なかなかこの斜面もあり、うん、ちょっとここマムシが出ることもあったり斜面がきつすぎてちょっと、うん、来られなくなった方々がいらっしゃいます。はい、はい、
その月一で定例会されてね、
はい、
作業とかされるんですか。その時、
はい、しますね。
どんなことをされるんですか。はい、作業っていうのは
ほとんど、うん、4月から、うん、10月11月ぐらいまでは、うん、桜の周りの草刈り、うん、ほとんど草刈りをしてます。で11月ぐらいになったら、はい、木の剪定も、うん、枯れ枝が出たりしてますので、うんうんうん、木の枝の剪定をしたり、うん、でちょっとまだ20年経って咲いてない桜があるんで、そこに完備を、はいはいはい、施したりはします。
あ、はい、肥料をね、
はい
はい、やったりすることやね。はい、まあまあ、一口にね草刈り言うて言うても大変やなというふうに思うんですけども、やっぱりそのあれでしょ、機械でこう刈り払い機とかで刈ったりするんでしょ。
いや、みんな手刈りです。
本当ですか。
はい、初めはもう1メーター以上の、うん、竹、竹っていうんですかね、うん、笹ですかね、
はいはいはい、
あれも、うん、みんな根っこから掘って、うん、そして地面っていうか鳴らしました、植えるところ。
はい、で、あとまあなんていうの、古枝を切ってというような話やったりするんですけども、はい、まあ、こんだけ背高かったりでしたら、はしご登ったりするのも大変やなと思うんですけども、どうなんですか。
はしごは斜面で起きにくいんで、ああ、木登りをして
木
登りして、はい、切ってます。はい、それで防腐剤っていうか腐らないように薬塗って、
はいはいはいはい、
一応、まあ、枯れないようには気を使ってますけど、はい、
うわ大変やな なんか以前にねこちらでこうイベントをされて、はい、あの桜祭りというような、はい、名を打ってねされたこともあるとお伺いしたんですけども、その桜祭りでやられてたことってどんなことやられてたんですか？
桜祭りでは、うん、あの地域の方も、うん、あの出てくださって、うんうん、地域のそれこそ子ども会の方、うん、自治会の方、はい、あの消防団の方も出てくださって、はいはい、老人会、はいはい、全部総出で、うん、あの手伝っていただいて、うん、であの子どもたちにお菓子とかあのジュースとかをくださったり、はい、うん、私たちはあの前代を、うん、社の、あの保健所まで行って、うん、許可をいただいて、はいはい、前代を振る舞ってました。
へー、はい、なんかそういう機会があったらええなと思うんですけども、なかなか難しいですか？
難しいですよね、はいはいはい、もうあれから20年年ですからね、
はい、なるほどなるほど、はい、
またそうそうあの、うんうん、協力される方があったらまた行ってください、
はい、ドキッドキッって感じですけどね、あのさて、はい、これね、はい、三木鉄道の跡地にも薄墨桜っていうのは植わってるということをお伺いしたんですけども、はい、その三木鉄道の薄墨桜はここの薄墨桜と何か関係があったりしますか？
そうですね、あの、はい、ちょうど私たちが4周年をしようとした時に、うんうん、ちょうど三木鉄道のあの車両が、うん、あの岐阜のネオ村の垂水鉄道、うん、一宮から出てる、うんはいはいはい、それに、うん、そこのところにあの買われてっていうか売られていったので、うん、そこもやっぱり、うん、あの昔からなんか、うん、三木と、うん、岐阜とはゆかりがあるかなと思って、うん、そこに植えさせていただきました、うん、今はもう咲いてますね。
ネオの桜が、は
い、そうです、
薄墨桜がそこに咲いてるということなんだ、
はい、ちょうどその最終 の、 あの最寄りの駅ですね、
はいはい、
そこで降りて薄墨桜を見に行くっていうところです。
はい、はい、あそうなんですね、はい、すごい、なんならもういろんなこうご縁がある、ね、ご縁にご縁をこうつないできたというようなことなんですね、うん、まあそろそろ、シーズンかなというふうに思うんですけれども、うん、西山さんから最後になりますけれども、あのリスナーの皆さんに、うん、薄墨桜の良さ最後にメッセージいただきますでしょうか？
はい、あの薄墨桜はあのソメイヨシノと違ってちょっと色は薄くて、それこそ散り際にあの灰色っていうかあの染めあの色に変わっていくんで、ちょっとあのおとなしい感じの桜ですけど可憐な感じが大好きなので、皆さんも一度見に来てください。よろしくお願いします。
はい、はい、今日はですね薄墨桜咲いてるところに来させていただきました、今日相手をいただきましたのは大総会の西山民子さんでした。西山さんどうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
サルトルのミキテクテクマップ、今回はしじみ町を訪ね、仁王寺の伝説が残る史跡しじみの岩室近くの斜面に植樹された薄墨桜について、桜の管理を行う市民グループ薄墨大総会の西山さんにお話を伺いました。桜を思う会と書いて大総会、しじみの地で生まれ育ち幼い頃から桜が大好きだという西山さんが、岐阜県本巣市にある樹齢1500年余りの一本桜ネオダニ薄墨桜と運命的な出会いを果たしたことがきっかけとなり、20年前岐阜から三木へと植樹されたのがしじみの薄墨桜です。散り際には花びらが淡い墨色に変化するという薄墨桜、咲き始めから散る時まで何度でも楽しめる上品で味わい深い美しさをぜひ一度ご覧ください。サルトルのミキテクテクマップ、この番組は三木市観光協会の提供でお送りしました。